こんにちは、川野ゆうまです。ちょうど昨日でね、7月31日で僕が東京でコーヒー屋を始めて、ライトアップコーヒーというお店を吉祥寺でスタートさせて丸10年が経ちました。10年っていうね、節目はとても大きい気がするので、今回は、ちょっとこれまでを振り返ってお話ししてみる回にしようかなと思っています。改めて、普段支えてくださってる仲間たち、そしてお客さんの方々、来てくれてる方々ですね、ありがたいなと、感謝の気持ちを伝えたいなと思っています。10年って僕からすると、すごい今とかこれからのことが、僕はワクワクしたり大事に思うタイプなので、なんかね、振り返ったらあっという間だったなみたいな感じなんですけど、その都度いろんな、大事な経験をさせてもらったり、いろんなことがあったなと思うし、10年続くってすごいよっていろんな方が言ってくれて本当にありがたいんですけどね、思うので、本当に感謝したいなと、嬉しいなと思います。で、振り返るとですね、いろんな、面白いことがあったり大変なことがあったり、よく考えるとしましたね。で、やっぱ最初は、吉祥寺になんで出したかっていうところからなんですけど、僕自身が西側の立川市っていうところ出身で、中央線の、新宿から西にまっすぐ吉祥寺よりも先ですね、吉祥寺に行くのと同じくらいさらに西に行ったところにある、ところで、育って、高校まで立川だったんですよね。で、いうのもあって西側に、こうちょっとゆかりがあったっていうのと、あとはなんかこう都会の喧騒の中、忙しい場所、わちゃわちゃした場所じゃなくて、ちょっとなんか落ち着いた場所、穏やかな場所でコーヒーと向き合って、特に焙煎をしたりすることもね、僕らやろうとして焙煎機も買っていたので、なんかそんなこうコーヒーと向き合える場所でも、外からも観光の人が来て多くの人にコーヒーの魅力を伝えられる場所っていうところが、なんかこう、西側の中でもちょっとこう人が多く集まる駅、場所みたいな感じだったんですよね。そういうところで吉祥寺っていう場所を選んでですね、探し始めてから、物件探し始めてから6ヶ月半、8ヶ月くらいかかりましたかね、いい物件が見つかる、理想の物件が出てくるまでで、本当にちょっと駅から、7分ぐらい商店街を歩いていくとこなんですけど、ちょうど目の前に公園があって、窓からの景色がめっちゃ綺麗なんですよ。で、そこに物件を7月1日からだったかな、契約して、なんとかもう1ヶ月でDIY ですけど、無理やりなんとか7月31日にギリオープンできた、させたみたいな、そんな感じでしたね。で、そこから、最初は、僕と、あとは今はもう独立して、西荻窪でティピカっていうお店、ナチュラルワインとコーヒーとパフェをメインにやっている、相原くんっていう方がねいるんですけど、その2人でお店を始めて、最初はね、やっぱオープンしたては、地味にコーヒー業界に友達もいたので、それまでは大学生だったんですけど、大学生の、なんかコーヒー好きグループみたいな感じで、イベントやったり、なんかラテアートの大会に出たりみたいな感じで、ちょっとコーヒー業界にわちゃわちゃ首突っ込んでたんで、ついにオープンしたんだっていう感じで、いろんな知り合いがおめでとうと、飲みに来てくれたんですけど、そのなんかこう、知り合いがわーって来て盛り上がったのが終わった2、3ヶ月目ぐらい、リアルにもうその地元の住んでる方、おめでとうって言いに来る人はもう一通り来てくれた後、リアルにその土地に住んでる人たちに来てもらわないと続けられないと、そういう状態になった時が結構最初、あれこれは結構やばいのではみたいな、2人でね、1日10時間経ってて、1杯500円のコーヒーが2杯しか売れないと、その1日1000円しか売れない、これ結構まずいな感じで、看板を変えて、なんかこう、写真とかね、メニューとか、こんなお店ですよっていうのが外から分かるようにしたり、それまでもなんかロゴだけですごいカッコつけてやってたんですけど、それはなんかパッと見分かんないですよね。当たり前の SNS やったり、なんかシーン配ったりみたいな、そういうの積み重ねて、なんか地味にこう美味しかったなと思ってくれた人がまた知り合いを呼んでみたいな感じで、徐々にお客さんが増えていって、なんとかやってこれたって感じなんですけど、前もね、なんかこうそこからの、今までのこう10年間とかをこう考えた時に、前も話しましたけど、なんか3年ずつに区切れるなという感じで、なんか最初の3年は、それこそオープンしたてのこの勢いだけでこうなんとかやってきた、3年で、次の3年はその勢いでは、感じなかった、勢いありすぎて感じなかった、こういろんなこう痛みとか負債みたいなところ をリアルに対処しないといけない、なんか勢いだけやってきた中で積もり重なってきた問題と向き合う3年みたいな感じで、最後の直近の3年が、まあ9年っていうところで言うと、その最後の3年が体制を立て直すというか整えてきた。で、今まさにやりたいことが、安定してできるようになってきた。そんな感じの、まあ振り返りをね、前なんか話したことがあるような気がするんですけど、なんかそれぞれ、まあ別の言い換えもできるなと思っていて、注力してきたことっていうのをこの3年区切りで考えると、はなんか、あ、違う分かりやすい言い換えもできるなっていうか、なんか他のなんか仕事とか会社っていうものにも、当てはまりそうな、まあ一般的なことなのかなとも思ったりするんですけど、最初の3年間はコーヒー、まあいわゆるプロダクトですね、出すコーヒーに向き合ってきたなと思います。まあそもそも、どんな豆を仕入れるのか、なんか違う商社の新しい、豆を試してみたりとか、あれこれいろんな仕入れをしてましたね。ほんで焙煎も、最初は1キロの富士ロイヤルという焙煎機を吉祥寺の奥に置いて、ずっとまあ焙煎しながら営業してたんですけど、まあ結構それもね、まあ今考えると当たり前ですけど、1キロ焙煎機って1キロ丸々焼けるわけじゃなくて、だいたい焙煎機ってキャパの、6割くらいの投入量で焼くのがちょうどいいので、600グラムの生豆を入れて水分が減って530グラムの上がりになるみたいな。で、1回焙煎してる530グラムしか出てこないんですよ。カッピングする分抜いたら500グラムだから、10キロくださいみたいになったら20回焼かなきゃいけない。結構それは大変で、まあひたすらずっと焙煎してましたね。だからそう考えると、今考えるとお店始めるなら、まあ1キロっていうのはもうちょっと無茶で、3キロとか5キロとかでお店始めるのは、おすすめしたいんですけど、まあずっと焙煎しながら、どうやったら焙煎美味しくなるか、時間とか温度とかを調整しながらひたすら試行錯誤してましたね、焙煎も。で、抽出ももちろんエスプレッソのレシピ、あとはラテどうやったら美味しくできるか、ドリップもそうですね、器具試してみたり、エロプレスやってみたり、アイスドリップいろいろ試してみたり、まあ抽出もそう、っていう感じで、どうやったらコーヒーをもっと美味しくできるか、いいコーヒーが出せるかってことをね、まあ最初はもちろんコーヒーが好きでずっとそこを考えながらお店始めてきたんですけど、そこからやっぱり3年ぐらいするとチームメンバーも増えてくるわけなんですよ。で、出店も増えて、新しい焙煎所下北に作ったり、京都にお店作ったり、いろいろこう、まあいわゆる経営みたいなことをちゃんとやらなきゃいけなくなったっていうのが次の3年で、まあそこで注力してたのは、一番なんかこう頑張っていたっていうのは、まあなんかお金の面なのかなっていうところ、まあなんかこう例えば、管理するためのね、他の人でも管理できるようにするためにシートを作ったりとか、売り上げっていうのを集計する仕組みを作ったりとか、なんかこう集計するためになんかこう、なんか新しいアプリを入れてみたりとか、あとはちょっと事業計画みたいなものを作ってみたりとか、新店舗を作るわけなので銀行とやり取りをするわけなんで、銀行と、銀行に提出するようななんかこうまとめた書類作ったり、会社の決算みたいなのがあって、初めての経験ね、続きますけど、まあずっとなんかお金っていうものと、まあ、触れ合いながらというか、学びながらというか、いろんな方の力をいただきながら、なんか注力してきた3年だったなとも言い換えられるなとも思いますね。で、その次の3年間、プロダクト、そしてお金ときて、次の3年間はなんか人だったなって思いますね。まあさらに人数が増えていくわけなんですよね。まあバリスタも、まあ今でこそバリスタが何人だろう、15人ぐらい、今は増えてきたかな。あとはオンラインの、豆の配送とか豆詰めとかオンラインチームが、まあ、なんだかんだ関わってる人は15人ぐらいいたり、まあそれに加えてね、バックオフィスのチームとか入れると、まあ、結構な人数になってきて、やっぱりまあ人数増えていくと、それこそまあよく言いますけど30人とか超えていくと、生まれてくるのがこう間にこう僕が知らない、僕が直接こう話さないというかマネジメントしない人が出てくる、なんかこう、別の人マネージャーが、新しい人をこうマネジメントするみたいな感じで、よりこうチームがこう段階的になっていくというか、階層的になっていくというか、なんかそんな感じの、変化がね、出てきますよね。だからよりこう仕組みとかルールとか、会社とかチームで、どんな風に、気持ちよく働いていけるかっていう、例えばそういった会議体の、設定定例とかやったりとかね、定期的に、こういうコミュニケーションを取っていこう、こういうふうに風通しよくしていこうとか、 個別の面談もこういう頻度でやってみたいな、なんかそんなことを決めて、まあ、僕自身もちょっと前のねポッドキャストで多分話しましたけど、いいチームを作るためにみたいな話をして、まあ、結構、この3年、まあ、7年目8年目9年目みたいなところで、人とかチーム作りっていうところに向き合ってというか、まあ、そこに向き合わないと、ちゃんとやりたい、まあ、自分一人でできることって限界あるんで、チームプレーでコーヒーの仕事って成り立っていて、まあ、それこそ生産からそうですけど、こっち側に豆が運ばれてきた後も仕入れから焙煎から、抽出してサービスしてそれを豆詰めて送るみたいな、これって一人じゃできないんでね、全部、丸々は。なんでみんなでチームワークで美味しいコーヒーを届けるっていうことをやっていて、で、まあ、その、まあ、チーム作りとか、人っていうところに、この最後の3年は意識を向けて、おかげで、とてもなんかこうみんなが楽しくハッピーに働ける、チームにより近づいてきたと思うし、やりたいことが、チームの力でもっとできるようになってきたなと、思って、それでいざ10年そしてまあ11年目になっていくのかもしれないですけど、やりたい、よりやりたいことが安定して、なんかこう基盤を持って動けていくのかなって、そんな感じの、変遷でしたね。で、結局なんかコロナが来てそれで変わったとこも結構多くて、2020年ですかね、それまでは僕ら結構いろんなところにお店あって、渋谷のパルコの中にもお店ありましたし、京都にもお店あったんですよね。で、一時期は辻堂で、ちょこっと、他のブランドさんとコラボで出店したこともありましたし、なんか実はいろんなとこに、なんか店舗増やしていこうみたいなのを結構ガツガツやってたところでコロナがやってきて、それがなんかいい意味で節目になって、まあ、結果的にいい意味で、僕らとしてはなんかこうより強みを発揮できるようになったのかなって感じです。そこがなんかオフラインとオンラインの境目みたいな感じで、店舗オフラインの方にまあこう注力してたところが、まあ、オンラインに注力せざるを得ないというかね、店舗に来てもらわなくてもどうやったら美味しいコーヒーを伝えられるんだろう、届けられるんだろうって感じで、まあもともとインターネットは好きだったので、インターネットでコーヒー豆を、もっと売るとか、サブスクを始めてみるとか、毎月飽きないように美味しいコーヒーを届けられるためにはどんな風にすればいいんだろうとか、なんかちょっとこう読み物を添えてポストカード作ってみたりとか、あとは豆の種類、新豆を、めっちゃ増やして毎月違うコーヒーが届くとか、そんな風にしてみたりとかって感じで、サブスクを磨いていったりとか、あとはオンラインショップも完全にリニューアルして一からデザイン作り直してみたりとか、それも、デザイナーさんと一緒に、なんかここはこんな風にこんな機能があった方がいい、こんなページがあった方がいい、ここはこんな風に、表示させて、豆はこんな風に選んでもらった方が絶対選びやすいみたいな感じで、めっちゃ選びやすく、したりとか、発信もオンラインで増やしてインスタライブ始めてみたりとか、 YouTube 始めてみたりとかっていう感じで、結構ね、まあ強みというかオンラインっていうところがなんかこう、土台にもなってきたなっていう、コロナ後でしたね。そう考えるとね、まあ、10年やって、まあ、みんなが言いますけど10年って言いますけど、なんかちょっと空白ながある感じはありますよね。それこそコロナ後2020年からで言ってもう4年経ってるんですよね。4年半か、めっちゃ長いな。で、この4年半はちょっとこう状況変わっての4年半、仕切り直しとかちょっとブランクがあってどうしようみたいな時もあったんで、なんかそれもあってなんか10年っていう、こう積み重なってきた10年っていう感じが重く感じないっていうかね、意外と早かったみたいな、そう思えるのかもしんないですけど、まあ懐かしいですよね。で、まあコーヒー生産地にも、ありがたいことにコロナ前からたくさん行かせてもらっていて、本当はね、その産地に行くことが多くて、産地の景色とかどうコーヒーを作ってるかっていうのをみんなに知ってほしくて、その産地の景色が美しいからこそそれを撮りたくて映像にしてっていうのが YouTube 始めたきっかけだったんですけど、すぐコロナになって、まあその産地も行けなくなったから、なんか入れ方とかコーヒーの話とかしとくかみたいな感じで、続けてきたっていう、続けてこれたって感じで、改めて今ね産地に行く機会が増えてきているので、1月も今年コスタリカ、エクアドル行きましたし、5月はルワンダ行きましたね。ずっと一緒に生成所を作ってきたインドネシアのバリ島はもう先日7月で20回目行きましたね。8月も、ツアーがあって、それで行くんですけど、21回目ですね。もうめちゃくちゃ偏りがありますけど、行ってる場所は。でも産地に行く機会も増えて、まあ、今後は、まあ、ちょっと今後やりたいことっていうかとこに移していきますけど、今後は、まあ、一つはその生産地に行ってきた様子をもっと楽しく伝えたいって思って、なんか産地に行くっていろんな目的があると思っていて、ちょっと前も生産地に行く理由っていうところを話した気がするんですけど、まあ楽しいんですよ、生産地に行くって。楽しいんですけど、ただ楽しいで終わっ ちゃいけないなっていうふうに思うんですよね。だから見てきたことをそんなに楽しいから、美しいから、その迫力、楽しさを持って、その、まあ、例えば飲んでくれる人とか仲間たちに伝えたいなって思うんですよ。だからよく、プロセスは、お人で、発酵時間何時間でそんなのを聞いてきたよみたいな感じ、こう情報をこう言っても仕方がないし、写真だけではその現地の臨場感伝えられなくて、やっぱりね、その短い、時間30分とかでもいいから、映像作品とか映画というか、ね、なんかそんなの作りたいなとか最終的に思うし、今も行ってきた産地のことは冊子を、作って、そのコーヒーを飲んでくれた人全員、豆買ってくれた人全員に産地のこと、見てきたことをまとめた冊子を配ったりとか、してますね。あとは、まあ、映像も一応自分の、なんかこうめんどくさがりな拙い技術ですけど、動画にして YouTube に出してみたりしていて、その楽しさをね、産地って楽しいんですよ。その楽しさを、伝えたいなっていうのが一つと、もう一つは最近やっぱお店作りに興味を持っていて、なんかこれも一周して二周目って感じがするんですけど、なんかこう最初は勢いでお店作りにガツガツやって、それで、なんかこういろんな課題と向き合って、そしてチーム作りをしてきて、そしてまた改めてこう基盤がしっかりしたというか、やりたいことができるようになった今、お店がさらに必要だなと思って、今僕らね、西側のちょっとこう穏やかなところで、住宅街というかね、そんなところでお店やってるんですよ。で、それもすごい良くて、そこに人がずっと住んでくれてるんで、常連さんとか毎日来てくれる方とか、いらっしゃってですね、すごい意味があるんですけど、まあなんかこうオンラインの活動を増やして、例えば日本の東京以外のところでもね、僕たちのこと知ってくれてたりとか、サブスク定期便に入ってくれてる方、増えてきたので、まあ、そういう人が例えばフラッと東京に旅行に来た時にもっと来やすい場所にお店があったらいいだろうなとか、海外の人が日本に来てね、増えている中、もっとそういう人が、お店に来てくれたら海外の仕事卸とか増えるのかなとか、わかんないけどとか、なんかこう普段と違う、今までとは違うエリアに出して、違う人たちに飲んでもらうことも増やしたいなとか思うと、なんかちょっとこう西側だけじゃなく、東側まで行かないですけど、アクセスいいところ、まあ、ちょっとどこかわかんないですけど、そういうところにお店出して、ちょっと一個モデルになるような、ライトアップコーヒーをちょっと代表するような都心のお店みたいなのにもチャレンジしたいなと思ったり、下北のお店もね、改装しようと、リニューアルしようと思っていて、焙煎所だったんですよね。そこに5キロの富士ロイヤル2代目買って、そこで焙煎してたんですけど、それもいっぱいになって、去年三鷹に新しく焙煎所を作って、そこに、プロバット、ドイツのヴィンテージの1960年代の22キロの焙煎機を買って、今そこでメインで焙煎してるんで、下北にあった焙煎機も移しちゃって2台体制にしてるんですけど、そうすると下北のスペース空いて、2階も借りてて、豆とかオンラインの発送物とか商品とかいろいろ2階の、まあ、なんかある意味在庫置き場にしてたのも、必要なくなって三鷹に移動したので、なんかこう2階も席にできるなと思って、2階も使ってゆったりできるような、1階はカウンターでバリスタに会いに来れるような、バリスタとお話してコーヒー好きになれるような、で2階はゆっくり、まあ団体、3、4人とかでも、もしくは、1人でゆっくり本読んだりとかでもちょうどいいスペースにしてみたらいいんじゃないかなと思ったりして、ある意味なんか今お店作りっていうのはすごい興味持ってるなっていうふうに、思いますね。まあ、そしてなんかお店作るんだったら、やっぱりバリスタも、採用してるんですけど、増やしてメンバーももっともっと増やして、もっと強固なというか、最高の日本のコーヒーの中で一番いいチームを、作っていきたいなっていうふうに、チーム作りにも変わらず、すごい興味というか熱量を持っています。そんな感じで、気づいたら、10年ですか、10周年を迎えたので、まあ、今回は10周年の節目に、これまでとこれからみたいなところをお話ししてみました。まあ、またちょっとね、振り返ることはあると思いますし、これからやりたいこともどんどん出てくるので、こんなお話はこれからもしていきたいと思っています。改めて、10年、皆様ありがとうございます。直近も、お店のことを知ってくれたり、来てくれたり、飲んでくれる皆様ありがとうございます。11年目もよろしくお願いいたします。